アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
FM870 ラジオミックス京都、マキコミックス京都火曜日、ここからはペットの防災について認定 NPO 法人アンビシャスから湯浅彩乃さんに今日はお話しいただきます。湯浅さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話になりますでしょうか。
今日は、ちょっと高齢者の方のペットと防災についてお話ししたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、先日東京でもまた地震がありましたよね。
ありましたね。なんかあれ結構ライフラインがかなり大変なことになってませんでしたか。
ね、はい、まあ、そういう自然災害もありますし、水道橋がもう破裂しちゃってお水が使えないっていうのもありましたの で、やっぱり災害っていうのはもうやっぱり安心できないというか、いつどこでどうなるかわからないっていうこともありますので、ぜひ準備しておいてもらいたいんですけれども、その中でやはり私たちが最近ちょっと注目しているのが、高齢者の方なんですけれども、やっぱ京都でも高齢者の一人暮らしの方っていうのがとても多いです。高齢者の方で一人暮らしで寂しいからっていうのでペットを飼ってらっしゃるって方もすごく多いんですね。やっぱり京都は高齢者の方が多いので、自治会の中でもどうしても高齢化してるっていう問題もありますし、その中で、災害があった時どうするかっていうことになって、やっぱり若い方よりも動きがやっぱり遅いと言いましょうか、すぐに準備がやっぱできないですよね。
もちろんです。
はい、で避難勧告とかでも、普通の私たちがこう避難指示の前に高齢者などは、そういう、障害者の方とか高齢者の方とかを先にっていうことで避難指示っていうのがあるんですけれども、その時に、すぐに避難してくださるといいんですけれども、やはりペット飼ってらっしゃるとペットを連れてやっぱりなかなか行けない。
そうですよね。どういうふうに避難したらいいかわからないって方もやはり多いんじゃないですかね。
特に年寄りの方なんかは、見知ったというか慣れた自宅を出たくないっていう方も多いので、そこでやっぱり逃げ遅れてしまうっていうことも考えられるので、高齢者の方にいやそんなことないですよって、ペットを連れて避難所に行けますよっていうことをちょっと啓発とかもしていきたいなと思ってます。
なるほど。ただペットを連れて行けるかどうかということをまずその地域で大丈夫かどうかという確認とかもしておかないといけないですよね。
もともと私たちとかでしたら最近はこう SNS とかでも、ペットと同行避難ってことで、ペットを連れて避難所に行けますよっていうことが結構拡散されてきましたので。
そうなんですね。
はい、だから知ってらっしゃる方も多いんですけれども、やはり年配の方っていうのは、SNS とかも見られないので。
そうですよね。はい、スマートフォン持っていてもその活用方法を持ってない方もね、たくさんいらっしゃるでしょうし、
なのでそもそもがそのペットを連れて避難所に行けない、ペットを連れてたら避難できないって思ってらっしゃる方も多いので、やっぱり地域の避難訓練などで、ペットを連れて避難できますよっていうこと で避難連れて、ペット連れて避難してくださいっていうことをこう周知っていうか、SNS とかだけじゃなくって紙媒体、回覧板だったりとか、地域の新聞であったりとか、そういうのでこう知らせていただくと、そういう避難も進むのかなっていうふうに思ってます。
そうですよね。確かにスマートフォンでその SNS とかの活用はできなくっても、回覧板ってやはり見ますからね。
そうなんですよ。やっぱり回覧板っていうのはやっぱり大きい役目を持ってますよね。特に京都はこう地域っていうのか自治会っていうのがすごくしっかりしてるので、私たちも以前にペット調整簿っていうので、そこ の自治会さんでどれだけワンちゃん猫ちゃんが飼ってるのかっていうのを調べたことがあるんですね。でワンちゃんは狂犬病があるので、登録しないといけないので、だいたい市でも、ここの区にはだいたい何頭いるとかっていうのは把握してるんですけれども、猫ちゃんそういうのありませんし、
う
さぎとか、
その
亀とか、最近だったらハリネズミだったりとか、いろんなペット飼われてるんですけれども、もうそれに至っては もう、ね、どんだけ飼ってるかわからないっていうことになるんですけれども、やはり災害になったらその子たちを連れて来られるので、はい、そういうのを調べてみませんかっていうことで、うん、何学科の4学区か5学区ぐらい調べたんですね、でその時にも活躍したのが回覧板で、回覧板で回していただいて、でこう記入していただくっていう形を取ったら、結構ほぼほぼあのそこの世帯の数が返ってきて、そこ の, あの自治会でどれぐらいのワンちゃんが飼ってるかっていうのを調べることができたので、やっぱり地域とかでそういう情報伝達っていうのには回覧板っていうのはすごく大きな役目を持ってるかなと思います。
うーん、そうなんですね。
なのでやっぱり高齢者の方へのその情報伝達もそういうあの紙であったり回覧板であったりとか、はい、まあ、高齢者の方がよく行かれるようなあのそういうところに、まあ、ポスターを貼ったりとか、そういう形でちょっと周知していけたらいいかなっていうふうに私たちもあの考えてます。
ですよね。まあ、ただ今あのこういうコロナ禍の中、そのご高齢の方が集まるイベントとかも比較的あの、ね、今積極的にされていないところも多いと思うので、今おっしゃったようにやはりその回覧板とかの地域 の, その掲示板ありますよ ね,
そ う, ですよね。
そういうところを活用するといいのかもしれませんね。
はい、なのでその高齢者の方とかもやはりあの高齢者の方自身がこう自分で主体的にっていうのはなかなか難しかったりするので、周りの方がちょっとこうあの手助けしてあげるっていうことがあれば、はい、あのスムーズにことが進むかなと思いますので、まあ、一人であのね、お住まれている方でしたら息子さんなり子どもさんとかが、ちょっとこんなんあるよとか準備しといたらいいよとか、であとやっぱり高齢者の方がワンちゃんとか連れて避難されるっていうのはなかなかに負担が大きかったら、そういう時はあのいつも行ってる獣医さんにあのちょっとお願いするとか、まあ、もちろんそのご家族さんとか親戚さんがそういう時はね、あの行ってちょっとあの引き取ってというか、ちょっとの間だけでも預かるよとか、そういうことを事前に、あの、ね、年配のお父様お母様とかにちょっとお話ししてあげると、何かあった時とかの逃げるっていうのがスムーズにいくと思いますので、
そうですね、まあ、はい、そうやってその預かるよっていうタイミングであのご高齢の方の安否も確認できますのでね。
そうなんです。
いいですよね。
はい、なのであの昔はやっぱりペットっていうのは後回しっていう形だったんですけれども、最近はもうペットを家族と同様にあの暮らされてる方が多いので、その高齢者の方とかをなかなかこう避難、ね、されないことも多いので、避難させるにはっていう言い方ちょっと変ですけれども、
してもらうには、
やっぱりそういうペットとか、そういうことの問題をこうクリアしてあげるっていうこともすごく大きなことだと思います。
そうですね。なんかあの確かにおっしゃる通り、最近その家族ですからね、動物たちもね。
そうなんですよ。
なのでその子たちも自分たちと同じような環境で一緒に過ごせることを優先に考えるとなると、なかなかご高齢の方がその避難に踏み切るにはいろんな、ね、問題が多いんでしょうね。
そうなんです。で私たちもあの避難訓練にあの地域の避難訓練に参加させていただいて、あの先日も9月の終わりなんですけれども、中京区の梅屋学区さんの方で避難訓練がありまして、でそちらの方であのペットと防災のブースを出させていただいたんです。
はい、
であのこちらの学区さんはあの京都の学区さんの中でも初めてそのワンちゃん連れの避難訓練をされた学区さんで、
そうなんですね、
あのとてもあのペット同行避難にあの理解のある学区さんなんですけれども、まあ、そちらの方とかでもいろいろお話しさせていただいて、もう何年目6年目とかそんな感じになるんですけれども、それでもまだまだこうお話ししたら、いやそんなん知らんかったっていう方もたくさんいらっしゃってて、で、まあ、やっぱり私たちペットを飼ってるものとしたら、その生きたやっぱペットと一緒に避難したいっていうのはもちろんあるんですけれども、飼ってない人から見るとなかなかやっぱり、やっぱりちょっと毛抜けるしうるさいし、まあ、そもそも私ペット嫌いやねんっていう人もたくさんいらっしゃるので、でそのアンケートも取らせていただいたんですけれども、初めにこう聞いてペットを連れてこられるの、避難所に聞いてこられ避難所に連れてこられるのはいかがですかっていうふうに聞いたら、やっぱり嫌やっていう人もいらっしゃったんですよね。やっぱ何人かは、
それはそうですよね。あの、場合によったらアレルギーのあるお子さんが、ね、いらっしゃる場合とか、そういう場合はやっぱり困りますもんね。
でもいろいろ話しさせていただいて、あの連れていく方もやっぱりちゃんとあの飼ってない方 に配慮は絶対しなくてはいけないっていうことをいろいろ順を追ってお話しして、やっぱりしつけもしないといけないし、もうしつけはそれはもちろんワンワン泣くってこともありますけれども、排泄のこととかも、ちゃんとしないといけないっていう話をしたら、あ、そういうふうにちゃんとしてくれてるんやったらええわっていう声もたくさんいただいたので、やはりその、高齢者に限らずペットを連れて避難するときにはやっぱり飼ってない方にも配慮しないといけないし、私たちも配慮しお互い配慮をして、で避難所に行くっていうのが大事なのかなってすごく強く思いました。
そうですね、確かに今本当にそのペットの飼い方育て方っていうのが以前とは大きく変わってきていると思うんですけれども、ただ急にねその避難するから、じゃあ今日明日でこれとこれを覚えなさいってペットに教え込むこともできないの で、
そうなんです。
やはりその飼い始める時点でどういうしつけが必要かで、避難するときにはどういう状況になるのかっていうことを飼い主さんが分かって把握した上で飼っていくっていう、そういうのが大切になってきますよね。
そうですね、やっぱりもうワンちゃんも社会の一員として、やっぱり普通の普段の生活に入り込んでいるので、やっぱ自分の子供を、しつけせずにその学校行かしたりとかはしないので、ワンちゃんもちゃんとしつけをする。でやっぱその中でその高齢者の家庭っていうのは、なかなかそこら辺が甘くなりがちになっちゃうので、
そうですよね、ご高齢の方々が飼っていた時代っていうのは今とは全然飼い方とか環境違いましたからね。
そうなんですよ。なのでね、お一人と飼ってたらもう本当にもうね、お孫さんのように可愛がってらっしゃったりとかするんですけれども、やっぱなかなかそれでこうワンワン泣いちゃうとか、こうね、おしっこがちゃんとできないとかなると、こう避難所にも行きにくくなるので、やっぱり周りのフォローっていうのがすごくそこで大事になってくると思うので、ちょっとそういう、ワンちゃんだったらご家族が預かるとか、やっぱそういう形で周りがこうちょっと声をかけてあげるっていうのはすごく大切なことだと思います。
そうですよね。さっきお話の中で、お世話になっている主治医の動物病院の先生に相談するというのも、提案してくださいましたけれども、どうなんでしょう、京都市内の動物病院ではそういうその何か例えば災害が起きた時に、ペット預かってくださるところとかっていうの結構多いんですか？
いや、公には預かりますっていうのは多分やってらっしゃるところ は少ない、ほぼないかと思います。ただやっぱりそういうご高齢であったりとか、おのおのの事情っていうのがあるので、そのかかりつけ医さんに一度相談してみて、何かあった時とかはちょっと預かってもらえますかとか、あとペットホテルとかそういうやってらっしゃる、とこもあるので、トリミングをされてるとことか、動物病院でもそういうペットホテルを併設されてるところとかももちろんあるので、そういうところにちょっと相談しておいて、でやっぱり行ったことないところにいきなり連れてこられても、ワンちゃんもやっぱり不安になりますので、
そうですね、
何もない時とかに一度相談されて、でもちろんその災害っていうこともありますけれども、ご高齢になったら何かで入院しなくちゃいけないとか、
そうですね、
そういうこともあるので、今のうちにそういう手配をご家族さんとか周りの方のフォローっていうか、手助けでしておくと、安心ですね。
そうですよね、確かに災害のことばかり考えがちですけれども、そうじゃない場合も考えてっていうところですね。
やっぱり私たちとかでも、犬を飼ってる、仲間とたくさんいますけれども、1頭だったりとか2頭3頭飼ってるものもいますので、私にもし何かあったら、入院するとかそんなことがあったら、この子はあなた頼むねとか、この子あなたのお家で頼むねっていうのは、やってます。やっぱり
そうですよね、確かに一頭だけでもそのたとえ短い期間でも今まで飼ったことのない方とか何匹か飼っておられるお家に預けるってやっぱり大変なことですしね。
そうなんですね。なのでやっぱりよく知ってるワンちゃん仲間とか、そういうお友達とかに、この子の性格を知ってるから、あなたのとこのコートやったら一緒にしても大丈夫やと思うから頼むわとか そういう形で、はい、あのコミュニティを作っていただくと、うん、まあ、それがこうだんだんこう広がっていったら災害時のコミュニティにもなりますので。
そうですよね、確かにあの人もそうですけれどもワンちゃん同士のそのなんて言うんでしょうか、相性って合いますからね、
はい、
飼い主さん同士仲良くてもワンちゃん同士実は仲良くなかったとかそうなるとね、なかなか大変なことですので ね、
はい、なのでまあ高齢者って言ってもその特に高齢者だからどうしたらっていうのは特にはないんですけれども、
はい、
やはりその情報伝達っていう意味で、うん、その紙とかその回覧板とかを使って地域の方も、はい、あのいろんなことをお知らせするとか、あとご家族とか、
はい、
まあ、ご近所のお隣、ね、あの、うん、お隣さんおばあちゃん一人で買ってはるからって言うんやったら、うん、ちょっと気をつけてあげて声をかけてあげるとか、
そうですね、
そういうことがあの大事だと思います。
そうですね、
はい、
先ほどのお話にもあったその訓練、
はい、
地域の、ね、自治体で行われる訓練というのは今後増えていくんですかね、ペットとの。
そうですね、私たちもこのコロナ禍になる前は結構たくさんあったんですけれども、ええ、去年はもうほとんど中止になってしまって、ただ今年になって
あ
の、はい、今ちょっと少なくなってきたので、
ええ、
あのちょこちょこ声をかけていただくようになって、あの11月の14日にも、
はい、
東山区の今熊野ってだいぶこうちょっとここからはだいぶあの東になるんですけれども、
はい、
そちらの学区の避難訓練にあの私たちアンビシャスが参加させていただく予定になってます。
そうなんですね、はい、それにはあのやはりその学区の方々しかやっぱり、
それは多分その学区の方だけかなと思うんですけれども、あのそうやってちょっと声をかけていただいて自治会さんとかに、いやうちでもこんなんやってほしいわっていう風に言ってもらったら、
うん、
そこからまた市の方にっていう形でうちに声かけてもらったりとか、まあ、直接その自主防衛の 防災会の会長さんとかやったら、はい、あのうちのところに やりたいねんけどっていう形でお問い合わせいただいたら対応させてもらいますので。
そうなんですね、はい、例えばその地域以外でアンビシャスさんが主催でされるようなそういうあのペットの防災とかもあるんですか。
それもあの毎年やってるんですけれども、うん、今年はちょっとまだ未定で。
あ、なるほど。
やっぱりコロナ禍でなかなか、
うん、そうですね、
来年のあの2月にはあの一応そのやろうかいつもやってるのをやろうかっていうふうには思ってるんですけれども、またちょっとあの、はい、これから、
これから、
はい、12日の土曜日になるかと思うんですけれども、
2月の、
はい、2月12日の土曜日の、うん、ゼスト池で毎年もうやって8年目になるんですけれども
はい、
はい、
そちらの方は去年行かせていただいた。
あ、そうですそうです、
去年って今年ですかね。
今年ですね、はい。
そかそか、じゃあ、行きやすい場所ですよね。
そうです、うん、なのでちょっとそれはあのやろうかと思ってるんですけれども、
はい、
まあ、細かい勉強会とかもちょっと大きいのはできなくても、うん、少人数でちょっと感染防止対策をちゃんとしてっていうのはやろうかなっていう形で計画をしてるんですけども、
う
ん、
そうでしたか。
何せこのご時世ですのでなかなかっていうところがありまして、
ね、また、はい、そういったあの内容に関してはアンビシャスさん あのホームページとか参考にさせていただいたら分かりやすいですかね、はいはい、
アンビシャスの、ツイッター、
はい、
フェイスブック、
はい、
インスタグラムありますので、うんうん、それで検索していただいたらそちらの方にイベント情報を出していますので、
はい、
ちょっと見ていただいて、うん、あの来れるようでしたらぜひ来ていただければと思います。
ありがとうございます。いやちょっとねこれから台風が増えてくる季節で水の、ね、
はい、
災害などもあの出てくる可能性もあるわけですから、ちょっとまた気をつけてね。
そうですね、ぜひあの何もない今、
はい、
ちょっと準備していただければと思います。
そうですね、はい、ありがとうございました。ということで今日はご高齢の方が、お一人で住んでいる場合にペットとどんな風に避難をしたらいいのかなど、その前準備などのお話をしていただきました、認定 NPO 法人アンビシャスから湯浅彩乃さんにお話しいただきました。湯浅さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ペットの防災でした。